Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今日はゲストコーナーですね。はい、今日はね、正常ココリズムというね、うん、そうだな、オペラの上演団体を主催している石川文子さんをご紹介しようと思います。スタジオではなく、南谷が、なんと成城の喫茶店まで出向きましてお話を伺ったので、その模様をまずお聞きください。
ブレーメンの歌、
これ結構長いの？ところどころにちょこっとあるじゃん、友達の歌とか、
はいはい、
こういうのは
これはありものの唱歌、
あ、レインの、
はい、
あ、なるほどね。私もそういうのもいいなって、はい、唱歌とかそういう学校で習うような、はい、みんな知ってるような歌を間に入れてるのかなと思いながら、はい、あとこれ以外もそういうのがどっかにあったような気がして、はい、
ブレーメンの音楽隊の歌は全部自分で作っ
だって何の、
はい、ね、作りました。
いつもそうじゃん、はい、あの紙芝居の
が、あ、そうです、は
い、あれすごくよかった。
幸せの王子も自分で作ったので、
すごくあれも、うん、あれがちょっといい頭に残ってた、はい、結構前になりました。
そうですね、
でもツアーしましたよね、
はい、あのやってほしいっていうところがあると、うん、持って行って上演してはいるので、今年秋にまた宮崎県の国富町っていうところで、やっぱり地元の人とコラボして、
うんうんうん、
あの幸せの王子を今度やりましょうっていうことにもなっているんですけど、はい、
これは、
まあ、これは適当にやって、
適当に作って南谷さんも 作曲して、はい、作詞作曲だよね、
まあ、そんな感じです。でよくできたのは、よくできたのは泥棒の歌が一番よくできたなと思って、
これはもう簡単にこう、はい、リズムつけるみたいな感じ、はい、
そうですね、まあ、4拍子の、
ここのところこれ入れてたりとかして、
そうすごい
あれとか思って
まあ、いろいろね、ちょっと現代の人にもピンとくるような話になればいいな、
う
ん、
そうだなって思って、うん、こういう新しいことをこう取り入れつつ、
はい、
いきなりの太鼓のソロって、これも
これはまあミニドラムセットみたいなものをあの借りて、それをあのこの人本当天才、武田理沙っていうんですけど、天才ピアノとあのパーカッションができるので、まあそのキャストありきで書いたんですが、別に
これはあの即興ですよね。
そうです、
いわば、
はい、
このイメージとかですね、その場の
中で、そうでした、
すごいイメージ、
そんなこと、
武田理沙さん、
はい、
聞いてみたい一度。
あ、ね、
なんかもういつも組んでるの、
はい、
ピアノは。
そうですね、最近2人で、チームをバンドを組んで、それでライブして回っているので、秋はちょっと関西にしかでしかやらないので。
ジャズなの、あのクラシック、
あ、クラシックから来たんですけれども、もういろいろ自分、
この1枚ってもらえるの、
あ、どうぞ、
あとで見てみ、
どうぞ、
なんかもう精力的ね、全国の
縁があるところに行っているという、
ね、
そもそも、じゃあ石川さんはブレーメンを なんで やろうと、
いや、もう先生が長いこと、これって何、はい、こういうことって時々起きるんですよ、はい、私は、はい、本当に今日までやめようと思ったんですよ、
はい、
ちょうど10年だし、
はい、
それでお金もないし、結構お金がかかるじゃないですか、
はい、
儲かるんじゃないんだけど、はい、持ち出さないといけない状態で、はい、必死に働いて持ち出してみたいな、はい、いや、それでもそれで、あのすごいもうお客さんに喜んでいただくというのと、やっぱりその前に企画の段階でそのお客さんのこう喜ぶ顔を想像しながら、あれこれ企画する時間があるっていうことと、はい、そのこと自体がすごい楽しいので、はい、
ね、前もそれはおっしゃってましたもんね。
あ、本当それは見てた、
はいはい、オペラでオペラの方たちと組んでやってらっしゃるんですね。
今はね、うん、ずっともオペラで、うん、でもなんか偉いと思うな、今までオペラずっとあのちっちゃなところで近くにあってみたいな。それで自分ももうあのちょっとあなたも言葉すごく大切にしてるじゃん、はい、私も言葉大好きなので、はい、ちょっとそっちの仕事もしたいなと、うん、もうずっと前から思っていて、はい、あのちょっとそうちょっとやもうなんかもう必死っていうか夢中でやったから少し、はい、こうなんかいろんなものをインプットする必要もあるなと思ったからちょっとこう充電して次に行こうかなと思ってたんですけど、はい、みんなやめないでって言うんですよ、うん、そういうのあるじゃないですか、はい、やめどきはやっぱ難しくって、はい、お客さんとも会えないと思うと、はい、もうものすごい寂しいんですよ、
はいはい、
1年に1回やったのあって、はいはい、
ですね。
でそんなことで、まあ、あの続けることにしたんです、
はい、
したからこそ一応、まあ、10年のご挨拶、はい、今まであのいろいろ、はい、一応思わぬ協力をしてくださった方とか、
はい、
でいつもはあの正常国立通信あの南方に送ってるけど本当に仲間親しい人もね、はい、時々愚痴もあったりして、はい、で今回はそんなのないし、
はい、
まあ、あのお礼の意味を込めて言ったんですよ、うん、ある大学の先生に、
はい、
そしたら、まあ、一番最初にもうすぐ帰ってきて、うん、実は、うん、今年、うん、ブレーメンのこのブレーメンの学士たちが、
はい、
あのブレム童話に採用されて200年なんだって。
それは今年ですね、2019年。
そう、
は
いはい、あ、ご存知だった？
知りません。
あ、私そうで知ってて、やってたの。
知らない知らない
。はい、あとドイツ のベルリンから公開したのが今年なんでね、30周年、うん、で来年はあのドイツ統一の30周年、
うん、
ドイツ統一の30周年、
はい、
で先生はグリーンの研究家の有名な、
はいはい、
でも今回もブレーメン、そういうことで、はい、向こうのブレーメン市って結構大きな市ですよ。
そうですね、
で招聘されて行って、うん、なんかの講演したりインタビュー、はい、受けたり、はい、もう雑誌こんな見せていただいたけど載ってたりして、はいはいはい、で、あのブレーメンでなんかオペラできないかっていうオーラがあったんですよ。いや、その時に聞いて、まあ、あの来年っていうのもちょっとネックじゃない、うん、そんなすぐにオペラができるもんじゃないなと思ったんだけど、うん、でも先生はオペラじゃなくても、うん、なんかこう音楽劇でもいいしみたいなニュアンスになってきたので、はいはい、私はもうオペラって聞いたし、うん、来年こういうのをできないから、
うん、
もうお話ししたこと自体嬉しいじゃん、
うんうんうん、そうですね。
でも全員もうなんかワクワクしちゃって、
はいはい、
もうお返事としては、
はい、
まあ、時間的な問題もありますから、はい、ぜひやらせてくださいっていうような演じたんですよ、はい。で、あの先生のところに実はお会いして、宇都宮大学 の、 あの国際部の名誉教授なんです、ね、
はい、
でグリムの、はい、あのグリム協会の会長でもいらっしゃる、
はい、
それで私がたまたまあのそれグリム館っていうのが下野市にあるのご存知
ですか？下野に、知りません、はい、
それであの同じ石橋、昔は石橋っていう石橋町っていう町にだったので、うん、同じそのあるんですよ、ドイツにも石橋町というところ、石橋じゃないです、ドイツ語で、今はド忘れでしたけど、
はい、
そういうことがあってあの交流するようになって、そこにグリム館ができた、
うん、
最初は交流だけだったみたいなんだけど、その先生のアドバイスでそのグリム館というのがホールがあって300人ぐらい、でそこに私も偶然で、うちもヘーゼルとグレーテルやったのね、
はい、
オペラ公演した時、はい、でどっかでも他でもやりたいななんて、うん、物語としては子供なんて、うん、音楽がむしろ呼吸なんていいんですよ、
はい、
オペラの、でそういうとこないかと思ったら偶然見つけて、うん、そこにいます、
うん、
すごいね、企画書で初めて言いましたから、うん、すぐ採用されたの、そういうことってある？
そうでしたか。
そうしたらば、まあ、向こうの住みつけってボロボロの小さな田舎のもう田んぼの中にグリム館もあるのよ、は
い、
それができたのも、うん、なんか昔ふるさと再生かなんかで、
はいはい、
1億円ぐらい配ったんだって。
ばらまいた時
その時にそのお金で作ったんだって。先生がその時にグリム の, あのセッティングだからグリムの森にしたらどうで、その地主さんもこの森を何にもこう切り崩したり、うん、あれしたりしないでそのまま買ってくれたら売るっていう、うん、ある程度の大きな資料館、はい、今ホールとグリムの図書館と資料館と、はい、あとあのカフェがあるのね、
うんうん、じゃそれってグリム、それは、そこの下付けでやろうってい
う、市だんそれであの一般財団法人グリーンの森なんだ。だから予算は下野の予算で、ね、下野お金出してくれるから主催は私は下野にしたので、ね、そうやったらね、それであの演出家音楽監督も、はい、そこの地元のちょっとだけなんだよ。でもオペラだからその素人が歌えたりする部分ないんだけど、あなたもやったように、はい、その地元の、あの歌が好きな子がいるし、結構ね子供小学生いるいたり、ここまで募集したけど、あの大人も結構ねいろいろ調べてみたら合唱クラブって盛んなの、
はい、
結構盛んだったりする、ね、そういうことがもういろんなことが
繋がって
そこで公演したんだよ、
うん、
あのグリーン館の20周年記念っていうことがもう分かってたから、その事業として提案したら、ね、
それがいつの話なの。
それが16年の11月3日に公演したんです、
はい、
そしたらなんかもうすごい、うん、もう感動的 で、うん、で子どもたちも最初あの10人ぐらいですよね、うん、あの募集してあのなんか募集してオーディションして、お母さんと親子でいない人も結構私の女の人がいたんで、でもすごい協力してくれて、で子どもたちも一人はうまい子いたけど、あとはどうなるんだろうと思ったので
、来年はどこでやろうという、うん、
それもそこでやりたい、
ね、あ、はい、2020年、
だからあのそのブレーメンの学士たちは今年だけど別にいいじゃないか、はい、でなおかつドイツ統一30周年記念として先生は何かをやりたいって
。あ、そうか、その先生、
はい、とにかく、石川文子さんはオペラを、いろいろな方に見ていただきたいという、まあオペラというとね、やっぱり、大道具、大掛かりなセット、そして、オペラ歌手の人たちの、共演という形で結構敷居が高いと思っていらっしゃる方がもちろん、たくさんいらっしゃる、そんな中で、割と気軽にサンダル履きでもオペラを見られるんだよっていうことをしたいという情熱のもとに、うん、成城、ね、世田谷区ですけども成城のあたりで、ミニオペラを開催し続けて10年になるというそういう情熱の持ち主の主催者です。で、あのね、今回のお話では、私がブレーメンの音楽隊というね音楽劇をコンテンツで持っていて、まあ、今年夏枕崎の図書館に依頼されてそれを上演してきたよという話を、どこかで聞きつけて、じゃあちょっとブレーメンの音楽隊について、聞きたいんだけどっていうことで、正常での喫茶店でお会いして、もう次から次へとブレーメン話題が出てくるんですよね。ということで、石川文子さん、まあ、たまに会うと、圧倒されてしまうというそういう方でございました。あー、ということで2曲目はですよ、うん、ブレーメンを歌ってる、歌手いないかななんて探して、アーティストいないかななんて探してたらいるじゃないですか。私大好き、もうスーパーバタードッグの時代から好きでした。聞いてください、くるりのブレーメン。はいね、いいよね、くるり。はい、 石川さんもねますます精力的に、オペラを上演し続けるのだろうなと思います。まあ、ブレーメンの音楽隊はどういう形で、今後上演することになるか分かりませんけれども、石川さんの情熱はフォーエバーということで、頑張ってくださいと思います。10月に今年はね10月にも、その成城ココリズムで上演がオペラのね上演があるみたいなので、裏ノート南ズムの、ブログにも貼り付けておきます。情報を皆さんチェックしてみてください。はい、では3曲目、南谷麻子でサルビアの花。 Radio